先生、まず最初に腎臓についての基礎知識ということで、腎臓の機能や役割について教えてください。
はい、まず腎臓の機能、いくつかあるんですけれども、まず一つとしましては、血液中にたまった老廃物を尿として外に出すというふうな作用があります。また、余分な水分を排出して水分のバランスを整えるといった機能がありますし、電解質、主に塩分ですけれども、塩分のバランスを一定に保つといった作用、また、血圧を調節したり、赤血球、貧血にしないようにするホルモンを産生する、そして、ビタミン D の働きを活発にして、骨を健康に保つといった作用があります。
先生、基礎の基礎ということになりますと、腎臓というのは体の中にこう2つありますよね。
そうですね。
その2つというのは連携して動いているものなんですか？
そうですね、同時に機能しているといったものでありますね。
同時に同じような動きをしているという、そうですね、同じ働きをしているということなんですね。はい、その腎臓の働きが不調になってしまうと、どういった症状が現れてくるんですか？
初期にはあまり症状が見られないことも少なくないんですけれども、進行してきますと、むくんできましたりですとか、貧血症、そして、血圧が高くなってくるといったことがあります。また、それを過ぎまして末期になってきますと、体の具合が悪くなるといった、尿毒症といった状態になってくると言われております。
ということは、なかなか肝臓の先生にお話を伺った時もそうだったんですが、腎臓という臓器も症状があまり現れてこないという臓器なんですね。
そうですね。
さあ、それでは今日のテーマの慢性腎臓病についてなんですが、慢性腎臓病とはどのような病気なんですか？
はい、腎臓は、血液の、液体成分を、尿にろ過するといった機能を持っておりますけれども、そういった尿へのろ過機能の、低下をきたしてきます。また、尿の方にタンパクが移行しまして、尿タンパク、また血尿といった、尿の所見の異常をきたしてくる病気であると言えます。
その原因はどういうものが挙げられるんでしょうか？
はい、原因としましては、最近よく生活習慣に関連する、疾患と言われております糖尿病、高血圧といったものがまず挙げられます。また、リウマチといった、膠原病ですとか、感染症、そして、悪性腫瘍ですね。また薬剤、何らかの薬によって、腎臓病というものを引き起こすといったことが挙げられます。
その腎臓病の検査、診断、治療方法というところに入っていきたいんですが、検査、診断はどのようにつけていくんでしょうか？
はい、まずは血液の検査ですとか尿検査で、診断をいたします。
はい、
それで、大方、この慢性腎臓病といった状態であるかどうかということが分かるんですけれども、さらに、詳しい検査としまして、腎生検といったものがあります。
最初の血液検査、尿検査というのは、先生がお話になりましたその尿タンパクですとか血尿というところから分かってくるんですか？
はい、その通りです。
血液検査はどの部分 の、 数値を見ていけばいいんでしょうか？
タンパク の、 分解産物であります血清クレアチニンといったデータがありますので、そのクレアチニンが上昇しているかどうかといったところで判断してまいります。
そしてさらに詳しい検査、腎生検、腎臓性生の検ということは、腎臓組織を一部取ってというようなことなんでしょうか？
はい、そうですね。直接腎臓の組織を、つまみまして、顕微鏡でどういった組織の変化が起きているのかというものを見ていく検査であります。
その検査は手術を伴うものなんですか？
局所麻酔で、行いまして、時間的には20分30分ぐらいで終わる検査ですので、 まあ、手術といいましても、まあ、小手術の部類に属します。
で穴を開けて組織を取って、でそこでの判断、こちらも正確なものになってくるわけなんですね。
そうですね。
その後の治療方法というところでは、
まあ、その組織の結果、次第によりますけれども、例えばあの免疫の異常をきたしまして、腎炎、腎臓の炎症といったものをきたしている腎臓病がありますので、はい、そういった場合は、この免疫を抑制するようなお薬ですね、例えばあのステロイド、副腎皮質ステロイドホルモン剤ですとか、免疫抑制剤といったものを使うことがございます。それ以外の、例えば糖尿病とか高血圧をベースとした、腎臓病でありますと、基本的には糖尿病の血糖コントロール、また高血圧の血圧コントロールといった治療が主な方針となってきます。
あの慢性腎臓病というのは確実に治る病気なのか、それ以上に進行しないようにするものなのか、どういったものなんでしょうか。
あのタイプによるんですけれども、早期でありますと、治癒するといった腎臓病も少なくありません。ただし ある程度時間が経ってしまって慢性期に移行してしまいますと、なかなか治らないといった腎臓病が増えてきますので、やはり早期発見、早期治療が大事かと思われます。
命の危険も時には伴うという病気なんですか。
はい、これはもちろんあの全員というわけではありませんが、今まで の欧米を中心とする研究での結果を見ますと、将来的に腎臓病を持っていらっしゃる方は、脳卒中や心筋梗塞、心不全、また死亡といった危険性が、まあ、腎臓病を持っていない方に比較すると高まるというふうに言われております。まあ、初めのうちは、無症状でずっと経過される場合が多いんですが、あるとき急に脳卒中になってしまうといったリスクがあるというふうに言われております。
腎臓の健康を保つために私たちが日常生活で気をつける点というのは先生何かありませんでしょうか。
はい、まず、最近は、この高血圧や糖尿病、肥満といった生活習慣に関連している疾患に、よる腎臓病が増えているというようなことが、はい、言われておりますので、こういった生活習慣関連する病気ですね、こういったものに罹患しないように、注意をしていくといったことが大事だと思われます。
はい、
また、こういった、生活習慣関連病がない場合でもですね、腎炎、腎臓の炎症によるこの腎臓病といったことを起こすこともありますので、そういった場合は自覚症状がないことも少なくありません。よって、まあ、健康診断を受けて、尿検査、血液検査で異常を指摘されたらば、医療機関を受診して、まあ、主治医の先生と相談をするといったことが大事ではないかというふうに考えます。
はい、先生、肝臓のお話を伺いましたときには、肝臓ある程度の大きさがありますので、こう3分の1ぐらいが悪くなってもまだ働けるところがあって、というようなお話を伺った記憶があるんですけれども、腎臓の場合というのはどうなんですか。
はい、我々生まれた頃、もしくは20歳前後ですね、その頃までは、仮に、数値で言いますと腎臓の機能って100前後あるんですね。
はい、
でそれがですね、どなたでも生理的に80、90ですとか80とか機能は下がってくるとは言われてるんですけども、この生活習慣関連病がありますとか、まあ、他の他の因子で腎臓病を起こしますと、その腎臓機能が、60、50、40というふうに下がってくるというふうに言われています。で、一度下がってしまいますと、例えば以前100で腎臓の機能を賄っていた100の機能が40になってしまいますと、その40で100の機能を機能しようとしますので、その40の、腎臓で、負担がかなりかかるというふうに言われていますので、負担のかかった残りの腎臓がさらにまた機能障害に陥って、 40、30、20というふうに悪くなってくるというふうに加速して悪くなるというふうに言われておりますので、
なるほど、
やはりその悪くなる前にしっかり治療をする、もしくは管理をして悪くしないようにするといった方針が大事というふうに言えますね。
先生、腎臓移植というのはどうなんでしょうか。
腎臓の機能がもう10点以下ですとか、もう完全に悪くなってしまいますと、今 の, あの医療ではその腎臓の機能を元に戻すといったことはできないわけなんですね。ですので、腎移植といったことをあの、考えます。ただし腎移植はその、まあ、ご家族の方が提供してくださることが多いんですけども、まあ、そういう提供者がいらっしゃれば腎移植をして、まあその後その生活されていくということになるんですけども、またでも腎移植してもですね、移植によるその反応をですね、抑えるためにたくさんのお薬を飲みながらですねやっていくということになりますので、まあ、やはり、それなりの問題が、多々あるというふうなことになります。
うん、
でただ腎移植ができないといった方に関しましては、やはり腎臓の機能が10点以下になってしまいますと、透析ですね、血液透析が現在主ですけども、まあ、血液透析、腹膜透析といったことを週に何回かやっていくというふうなことになっていきますね。